私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。香川乙彦さんの小説に生きている心臓という、短編小説があります。主人公は天城優作というお医者さんの話です。このお医者さんの言葉に次のような言葉を見つけました。医者なんてのは無力な存在でしてね、病気を治す力にも限界があります。それに病気が治るのは医者の力ではなく、患者さんの中にある不思議な神様の力によるものです。そういう言葉をこの天城という医者に加賀さんは言わせています。医者はただその不思議な力に医学の小さな力を加えるだけです。16世紀のフランスの有名な外科医パレは、私が処置し神が治したと言っています。香川乙彦さんといえば、実は晩年にカトリックで洗礼を受けておられます。その信仰の証として、もともとお医者さんですので、その自分のお医者さんの経験からしてこのような言葉が出てきたのかなというふうに思います。不思議な力がある、それは人間の力ではなく神の力がそれぞれに宿っているのだ。私が処置し神が治した、そこに立つべきだ、そういうふうにおっしゃっているように思うのです。そうすると小説の中では、そう告げられたがんの末期の患者が、先生僕の中にもそれはありますかと息も絶え絶えに聞きます。その不思議な力、神の力が私にもありますか。すると天城医師はそういうこういうふうに答えるのです。もちろんあります。肉体の力と同じように心の力も神より与えられたものです。しかしそれは祈りによってしか引き出すことができません。短い会話ですけども、なんか信仰の原点というものを教えてられるような気がしてありません。医者としての働きの中に神様の働きを加賀さんは見ておられたのでしょう。しかしその働きに中心にあるのは祈りだということを挙げられているのです。祈りというのは信じるということがないとできない行為ですし、また聞いてくださるお方を知っていないと祈ることはできません。そこに信じさせてくださる神様がいらっしゃる、その神様に従う、これが一番大切なことですし、実はそれが勇気を必要とするものだというふうに思うのです。神様がやってごらんという言葉に従うということは、実は本当に勇気がいることです。それは自分たちの考えをまず捨てる、そこから始めなきゃいけないからです。大抵人間はできない、常識では考えられない、やっても無駄だ、そういうふうに考えます。しかし あえてそれを超えてイエス様はやってごらんと言われる、その思いを超えてやるということにはとっても勇気がいります。神様の存在を確信するための勇気が必要ですし、従う決心という勇気も必要です。しかしその勇気の裏側には、実は神様が責任を持って導いてくださる、そのことを見つけたときに、実は従う勇気というのを私たちは持つことができるというふうに思います。今日の箇所はとっても有名な箇所で、5000人の給食と呼ばれる箇所です。しかし実際には5000人以上の人たちが5つのパンと2匹の魚で食べて満腹になったという、そういう奇跡です。イエス様の奇跡の中でもとっても有名な奇跡。この今日読みました聖書の箇所をずっと眺めていますと、実はこのイエス様の御言葉に従えるか従えないかということが根底にあるように思います。今日イエス様によってこれをしなさいと命じられていることは実は2つあります。よく読んでみると、1つは弟子たちは守ることができて、1つは守ることができなかった。命令は2つあるのに、1つは守れて1つは守れなかったということです。その1つは何かというと、しばらく休みなさいという命令がまずあります。そしてもう1つは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさい、この2つの命令です。 同じイエス様の命令ですから、弟子たちはこれに従わなければいけなかったのです。ところが初めの命令は聞くことはできましたが、二つ目のあなた方が彼らに食べ物を与えなさいというには従うことができなかったと聖書は記しているのです。この出来事はたった短時間の中で起こった出来事です。同じイエス様の命令を聞くことができたものと聞けなかったものがある。しかもそれは短時間の間に起こっている。それを並行して書いてある。そう思うとマルコが今日私たちに告げたいことは、イエス様に従うことの難しさ、御言葉を信じることの難しさ、そのことを挙げているのではないかなと思います。なぜ、2つ目の命令に弟子たちは従うことができなかったのか、もうそれは皆さんがよく読んでわかるところです。人間の常識では考えられないことだからです。確かにあります。何も準備してないのに大勢の群衆に食べ物の世話をしなければならなかったのです。常識で考えればめいめいが食事を買いに、そしてまた戻ってくる、これが一番簡単な方法ですし、人間の頭で考えられる方法です。しかしあえてイエス様はそれを知った上で、あなた方が彼らに食べ物を与えよ、無理難題を言われるのです。弟子たちは驚き、また怒りに満ちた声を上げています。イエス様、なんで私たちがこの人々にパンを買う必要があるんですか、そんな無理な命令はやめてほしい、そういう怒りにも込めた言葉がマルコには記されています。多分そうだと思います。弟子たちはそこに何も持っていないのです。なのにこの5000人以上の人たちに満腹させなさいと言われるからです。弟子たちはこのイエス様の言葉に従うことができませんでした。しかしこれは信仰の問題なのです。どんなに馬鹿げているように見えても、どんなに常識を外れていても、語っておられるのはイエス様なんです。イエス様自身が弟子たちに命令をされている。神様が言っておられる。信仰があればそれはできるのです。私たちにできないようなことでもできる。なぜなら神様がそれを命令されて、神様が責任を持ってそれをしてくださる、その力を与えてくださっている、そのことが私たちの信仰だからです。その力を信じ従う。私たちの中には知らない神様の力が隠されている。その力はイエス様の御言葉に従った時に奇跡を起こす、そのことを今日は教えられています。イエス様に従うということは、実は人間ではできないことでもやるという勇気を持つことです。自分の子供を殺しなさいと言われたあのアブラハムもそれに従ったのです。これはとっても大きな勇気です。何十年も寝たきりの生活だったのに、イエス様が立てと言われたら立った、あの癒された男の勇気もそうです。従うことは実は勇気がいります。ですからイエス様のやってごらんに従うことも勇気です。その勇気が実は本当は希望を生んでいくということを今日は教えられるのです。私も数回っていうか、もう5回ほどパレスチナというところに行きました。なぜパレスチナに行くかっていうと、パレスチナのベツレヘムというところにルーテル教会がありまして、そこにミトリ・ラヘブという牧師先生がいて、そのラヘブ先生と知り合ったことでパレスチナに行き、そこで子どもたちの状況を見て何か援助をすることができないか、そういう関係を持っています。パレスチナっていうと皆さん紛争中で怖くて絶えず戦争が起こっているというふうに思いますが、確かにその通りです。ただイスラエルとパレスチナ同じところにありまして、今高い塀が8メートルですね。だからこの天井よりも高い壁が、昨日で680キロにわたって作られています。680キロというとどのくらいでしょうか、大阪ぐらいまで行けるでしょうか。それで実はイスラエルとパレスチナを分離して、でパレスチナの人を閉じ込めて外に出さないようにすると紛争がなくなるという、そういう平和計画なのでしょう。しかしイスラエルにもパレスチナにも子どもたちがいて、 そしてどう思っているかという、実は両方の子どもたちが思っていることはたった一つです。戦争のない平和な社会になりたい、同じことを思っている。じゃあこれをそうさせないのは誰かということをよく考えられてきたのです。イスラエルの子どもたちとパレスチナの子どもたちにインタビューをしてきたというのがあるんですね。でイスラエルの子どもたちはこういうふうに、小学生なんですけど、私は卒業後は軍隊に入るつもりだ、女性だってイスラエル軍に入るのはすごく大事なことで、イスラエルとしての義務だと思う、そういうふうに教育されてるんですね。でパレスチナの人に会ってみるのはいいことだと思う、子どもたちは世界中どこでも同じだろうし、でもやっぱりその子たちが私と同じような子だとはなかなか思えないとイスラエルの子どもたちは思っています。またどうしてパレスチナ人は私たちのことをそんなに怒っているのか私たちにはわからない、だって会ったこともないし、同じくらいの女の子だったら一緒に遊んじゃうと思うと、そしたらその子、私が親切でいい人だって分かって私を爆弾で吹っ飛ばしたいなんて考えないと思う、そういうふうに言っている子どもたちもいます。子どもたちは純粋だから、なぜパレスチナの人たちは私たちを憎んでるかって分からない。で自分もガスマスクを持ってるし、学校に行ってる子はみんな持ってる、でも時々神様のことを考える、もちろん神様はいらっしゃると思う、そう感じるから、だから分かってる、後では全て良くなる、こういうふうにイスラエルの子どもたちは思っています。パレスチナの子どもたちはじゃあどう思ってるかというと、もっと深刻に思ってるんですね。高い8メートルの塀が築かれまして、結局分断されてますので、塀の外におばあさんの家が行ったらもうそこに遊びに行くこともできなくなっちゃったんですね。一生会うこともできない、ある女の子はおじいさんおばあさんの家にはもう行けなくなってしまった、一生会うことができない、5キロしか離れてないのにイスラエル兵が検問を通してくれない、もう5年も会っていない、こんなことがあっていいのだろうかなと思うんです。で紛争なんて終わっちゃえばいいのに、だって人と人が傷つき合うなんて考えただけでも嫌、もしこの紛争が終わったら僕たちの家族も一緒に暮らせるようになると思う、一つだけ私には願いがある、アメリカにいるお父さんと一緒に暮らしたい、お父さん亡命しちゃったんでしょうね、もう一生会うことができないお父さんと一緒に暮らしたいってやっぱり思ってるんですね。でも出れない、で私は学校からそんなに遠く、家から遠くない、でも遅刻しないように検問所を通ろうと思えば朝の3時に家を出らなきゃいけない、だってそのイスラエル兵が門を開けてくれないから、でもそれでも遅刻する、そういう状況に置かれてるんだなと思うんです。でその検問にはトイレもないから、もう前の日から水も飲まないようにして、待ってる、私はただ学校に行きたいだけ、で検問所の場所もしょっちゅう変わるから、前の晩にはなかった検問所ができてたりするのよって教えてくれたんですね。で一番、衝撃的な言葉があるんですけど、世界には私たちみたいに苦しんでいる子どもが他にいることを私は知っている、広島のことも知っている、私たちはもっと頻繁にみんなと会いたい、で私たちよりももっとこう打たれるような目にあったり病気になったりお腹を空かせたりアフリカにいる子どもたちのことを思うと、その子をぜひ助けてあげるようになりたい、でもし願いが叶うなら自分は医者になりたい、その次の言葉が衝撃的だったんですね。でも大人になれたらねって言ったんですね。大人になれるという確証はないんです。戦争が繰り返されていつ殺されるかわからないという状況の中で、それでもなお自分が一緒になって自分たちも苦しい人たちのために働きたいと思ってる、で平和になったらどんなに幸せかしら、自分たちの国のどこだって行きたいところに行けるし、検問所を通ったりよその国の兵士たちに質問に答える必要もない、でもいつどんなふうにして平和が来るのか私には想像できない、小学校3年生の子どもですね。で願いが一つだけがあると、天国に行くこと、死んだ後天国なら幸せになれると思うと、多分死んだ後ならそういうふうに言う。 でも最後に子供たちが教えてくれたことがあるんですね。それは何かっていうと、このような状況の中で何が一番大切かっていうと、希望を持つことです。それは先生も言ってました。子供たちが希望を持つことが一番大切なんだ。で、希望を持つというのは持っているだけじゃダメなんだ。絶えず新しい希望を作り出していくこと、これが平の中で求められていること。私たちはどんな小さな希望でも作り出すことができるのよと5年生の女の子は言ってました。明日花が咲くっていうことも希望の一つなの。だから一生懸命花を植えてるのよ。で、その希望を作り出すことの他に、だってイエス様を信じてるもんって言ったんですね。だってイエス様を信じてるもん、イエス様が全ては良くなるって言ってくれてるもん、それが私たちの一番の希望なのだ。これがパレスチナの子供たちの言葉でした。イスラエルの子供も同じことを言ってるんです。神様がいらっしゃる、神様がそう言っておられる。そう思うと、こういう紛争の中にあって何が人を力づけるかっていうと、それは神様の御言葉だけです。その御言葉に希望を置くことができるかどうか、それが一番大切なことです。神様の御言葉に従うっていうのは本当に勇気がいります。信じ抜くってことも大変な勇気です。しかしそれは神様の御言葉ですから実現するのです。その実現するという前提において私たちは信じることを許されています。神様に従えっていうことも勇気がいります。その勇気さえあれば恵みは自分だけではなく多くの人と分かち合えます。キリストの御言葉に従った時に弟子たちの自然によって5000人以上の人が満たされたのです。イエス様のやってごらんに答えてそうしたらそうなった、そのことを今日はマルコは強く私たちに訴えています。イエス様の御言葉に従い、イエス様の御言葉に生きる時に完成する恵みっていうのを今日私たちはマルコによって教えられているのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは信じさせてくださる神様をイエス様によって示されています。どうかイエス様の御言葉に従って信じて、あなたの豊かな祝福を預かることができるようにしてください。あなたの御言葉は私たちの希望です。どうかあなたからいただく希望によって私たちが正しい道を歩んでいくことができるように導いてください。紛争の中にいる子どもたちがたくさんいます。どうかその子どもたちにイエス様の御言葉から来る希望をいつも与えてください。同じ希望も私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。